歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 E ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンドファンのエクシング、作ってワクワク使ってワクワクオリジナルノートのパイオニア E ファクトリーの提供でお送りいたします。どうもこんばんは。ごめんな、ちょっと噛んだわ、ごめんごめん、はい、どうも皆さん、どうも、はじめまして。こんばんは。もう今日はね、僕ちょっとワクワクしとったんですよ、美女軍団で。これで美女軍団やのにタイトルを、何赤す、赤すじゃない、ミホスアカデミー美女軍団襲来って書いたでしょ、僕襲来って。だ多分あれ、はいはい、一番前の人の写真がこうガッツポーズ撮っとったん。あ、柳さんだ。だからなんか道場破りみたいな感じでね、感じまして。まあ今日は一つですね、ミロスアカデミーの皆さん、講師の柳さん、香織さんはじめ、あとお三名ね、ちょっと自己紹介っていうか柳沢さんしてもらっていいですか。
今日はですね、私たち虐待を終わらせた人たちと一緒に、今虐待という親子間における虐待に対して、まあ、1年半くらい前からチームを組んでいて、そのなぜ虐待が起こるのかっていうことと、まあ、私たちが一つシステムという、まあ、次元時間した高次の視点という、高次元から3次元を見下ろした時になぜその虐待が起きたのかというその見方があるので、その見方によってそのなぜ起きたのか、そしてどう超えたのかということをみんなで研究して、そして世に提唱していきましょうという、今この1年半。
すいません、矢部さん、すいません、誰ですか、くしゃみしてる人。
え、
誰くしゃみしてる人、誰どっか誰かいてんの、そばに。あ、すいません、鶴田さん、ダメですよ。鶴田さん、ダメです。今、リーダー説明してるから。それも俺、2回やったな。あかんあかん、今、リーダー説明してるから。
よ。ありますよ、鶴田さん。
え？
ティッシュ入れといて。
鶴田さん、鼻出てます、鼻。あかん、
すいません、
ちょっと柳沢さん、もう一回言うのは、ちょっともう一回説明して。
ちょっと私なんか同じことを
もう一回言う、もう一回行こう。宣伝になるやん、宣伝になるやんな、はい、もう一回行こう。もう今度あかんでしゃ、もうくしゃみしたらな。鶴田さん、鼻出てるって。じゃあ柳沢さん、よろしく。
はい、
はい、
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
ミロスアカデミー認定講師の柳沢香織と申します。
はい、
今日の、まあ、私たちこのチームアビウスの中から、うん、よりすぐりの、まあ、3名と、まあ、私と4名で、
うん、
まあ、今回ね、ご縁をいただきまして、こちらに出演させていただいてるんですけれども、まあ、私たちは、まあ、1年半前から、虐待を超越した者たちとしてこのミロスアカデミーでお伝えしているこのミロスシステムによってどうやって虐待を超越したのか、その過去をどうやって超越したのかっていうことを、まあ、研究して、でそしてこれから世に虐待って必ず終わらせることができるんですよ、ということを提唱していきましょうという活動を地道にやっているチームアビウスと言います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。じゃあ一人ずつちょっと自己紹介いく、せっかくやからね。じゃあ金目田さん行こうか。
あ、はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
岡山在住の金目田美恵と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお
願いします。今岡山なんですね。
岡山です。
岡山のどこですか。
中国地方の岡山県。
いや、分かってますけど。分かってます。中国地方の岡山県、分かってます。岡山のどこ、どの辺りですかと。
岡山駅の近くです。
あ、そうなんや。
はい。
あ、そうですか。はい。
そうですか。はい、そうです。
え、オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーだよ、オッケーよ、はい、
はい、で、うん、私は虐待をされた側の、
あ、そうなんや、
はい、うん、母親に虐待を、ひどい虐待を受けて育った、
うん、
金目田美恵と申します。
あ、またちょっと後で聞かせて。
そうそう、うん、今は言えない。後でよろしくお願いします。
じゃあですね、大江さん、
はい、はじめまして。
はじめまして。
福岡県に住んでる、大江
なぎ
子と言います。
これなぎ子さんって読むんですか。
はい、
なぎ子さん、
はい、
な
ぎ子さん、
はい、
私は、まあ、息子をした側なんですね。
ああ、そう、うん、
なので、なかなかね、虐待 したっていうことを、
うん、
なかなかこう表だって言えないと、
うん
う
ん、
世間的にあるんです、うん、必ず超えれば原因が分かるので、
うん、
皆さんにこの体験を通して理解すればいいな、
うん、ちなみにね、大江さんね、虐待したお母さんとして、はい、息子さん、娘さん、はい、娘さん、
息子です。
息子さんを虐待したわけよね。で、はい、息子さん、ほら、お母さんって息子さんってものすごい可愛いじゃない。まあ、普通はそうでしょ。異性ってものすごい可愛いじゃない。ね、男同士って結構大きくなったらライバル心持つからね。なんかこう、あれやねんけど、突っ張り合うことあるんだけど、お母さん、息子さんって言ったら、やっぱりこう愛情の塊やって僕らそう思うんだけど、それはおいくつぐらいの時に始まったんですか。
これはですね、
うん、
そうですね、もう、3歳ぐらいとかですかね。
一番可愛い時やんか、まあ、言うたら。
そうだ、はい、可愛い時だったんですけど、
うん、
はい、
まあ、そうなっちゃったよね。
そうです、
まあ、ちょっと後でじっくり聞きましょう、はい、そしてですね、あの花水の、鶴田さん。もうちゃんと吹きましたか。
大丈夫です、
はい、大丈夫です、はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、兵庫県西宮市在住の古田美希子と申します。
そこやね、西宮、そこやんか。
そこです、そこです。
甲子園やんか、甲子園球場。
あ、そうそうそう、甲子園
なんです ね、はい、いやいや、僕寝屋川なんでね、これ。
あ、
はい、まあまあそれだけですけど。え、鶴田さんはどなたを虐待しちゃったの。
私は息子を虐待した側です。
今日は息子さんやねんな、異性の方、ちょっとあれやねんな、
はあ、うん、それ私は4人いるんですけど、うんうん、
え、なんで4人いるのに。
4人で、下3人女の子で、一番の長男に虐待をしました。
あ、でもね、柳沢さん、
はい、
今このお二人3人含めてめちゃくちゃ元気はつらつじゃないですか、
はい、
で、まあ、この人たちがまさか虐待してきた人に僕は感じないんですよ。
そうですね、超越してしまえばこんな感じですね。
それにはどういう、何がどうなってどうなっとるんですか、これ、虐待する人ってやっぱこう陰湿であったり、なんか自分にないとこを誰かが持って、まあ、その虐待と言わずいじめとかでもそうやと思うんですけど、やっぱりこう比べることで自分がこいつより劣ってるとか、それがもう言うたら腹立たしく思えたり、いじましく思えたりして、ついついその相手の悪口を言ったりとか、ちょっとこういけずしたりとかいうことに走ると、僕は一般的にはそう思ってるんですけど、親子間の虐待っていうの、そのメカニカルなところちょっと分かんないんですよ。
そうですね、私たち、まあ、この研究をね、まあ、重ねていった、うん、私も娘がおりまして、
うん、
娘に対して度を超えたしつけをしてしまった方なんです、うん、私も、
はい、
でそれはなぜかって言ったら、うん、もちろん一人娘なので可愛くって可愛くてしょうがなかったんですけども、
うん
うん、まあ、それはその、ある時から うん、でそれが思い通りになっていかないことで、うん、でも頑張ってくださいっていうのがどんどんエスカレートしていくんですよ、
うん、
でなんでその頑張れないのっていうところにジレンマを感じて、うん、持ってればできるでしょうっていうことで、まあ、あの手を挙げてしまったりとかしたんですけれども、うん、なので私は自分がこの、まあ、ミロスに来るまで来てから、まあ、こういう虐待をした方が、うん、方々の話を聞いて私もだって気づけたんですけど、うん、私にとってはあれが正義だったんですよ、うん、
だって しつけは持てるわけやからな。だってこの子が一人で、親は先死ぬけど一人で生きていくための力をつけてあげようという思いからの、そうでしょ。
そうです。
でもね今ね思てんけど、僕はあの土曜日の深夜ドラマでね、理科ってやってんねやんか。明日最終回やからちょっと見て、理科リバースいうのやっとんねんな。でその、そのお母さんは娘2人おんねんけど、99点やったらもうすぐ叱んねん。その1点なんで取られへんのって。でもそれ学年トップやねんで。ほんでその妹さんは、な、その妹さんは93点やねん。ほんでお姉ちゃん99点で怒られてるから93点の私だらな、それはな、娘に怒んねんけど、母親が、ここの自分のこの手首な、靴べらでな、その怒りを自分に向けるわけよ、母親に。なんであんたらって言って、ほんでお母さん、その理科はここもうすっごい腫れてるわけよ。それを、娘2人がその見ることによってものすごいこう罪悪感を覚えて行き場所をなくなるように追い込んでいくわけね。ほんならやがてその2人の娘も今度もう自分から自分の手をこう自分をいじめる。で今その話ちょっと思い出したわ、柳沢さん。
あ、そうですか。まあ結局は同じです。本当はその自分が自分のことを内なる攻撃性と言って自分を攻撃していたんです、うん、でそして私は自分のできないとか、うん、無能とか、まあ、劣等感とかいうものを異常に嫌っていて、うん、でそしてすっごいがむしゃらに頑張って優越感とか、うん、何か成績を取るとかいうのに必死になって生きてきたんですね、
うんうん、
でなのでそのできないというものを娘に見た時に、うん、やればできるでしょうっていう風に言ってしまったんですよ。
ちょっとわかるけどな。
うん。
うん。だから、それな、でも、矢野さん、それ、子供の性格によるよな。
そうですよ。全然もう、私と違っておっとりしているので。
うん。いや、俺な、俺もそうやねん。俺もな、うちの親父とかでめっちゃ働いたらしいねん。
は
あ。な、そしたら、お前、俺にできて、お前にできへんのかって、こんな感じですよ。ちっちゃい時から。小学校2年ぐらいの時からもうずっと何かに追われてる感じよ。
大きくうなずいてますよ、大江さんが。
なあ、そうやんな、みんな。なんで私にできてあんたにできへんのって。
そうそう。
え、大江さんはそういうことをやってたん？
そうなんです。
ちょっともうちょっと具体的に教えてや。
そう、私も、要はその、私も多分一緒、お父様と一緒で、
うん、
すごい、頑張って自分のこう人生を築き出したんで、
うん、
やればできるっていうのが、うんうん、すごい強くあったんですね。
根性論やろ。
そう、根性論ですよね。で、多分うちの息子も香織講師のとこと娘さんと一緒で、うん、やっぱおっとりしてるんですよ、うん、ガツガツした母には、うん、おっとりした息子が生まれちゃうんですよ。
おお、
うん、でこうおっとりしてるから逆に心配になる、
うんうん、
でなんかこうその時に3歳ぐらいですよね、要は幼稚園に入るぞってなった時に、うんうん、すごいこう将来の不安がバーって出てきたんですね、うん、こんなにおっとりしてて、要はその先に、うん、ちゃんとこう自分でこういい位置ついて、
わかるわかる、
そう、自立してこうすごくこう稼いで何の苦労もないようにこう生きていってほしいから、
うん、
こう今のこんなこう何て言うんですかね、自分がないみたい わーっとしてたら、うん、この世間では元も生きの目を抜くようにだから
あなたはやっぱりあれでしょ、あの大江さん、あなたはイストリーゲームで絶対勝ち残る人でしょでしょ、だから娘なんかあんた何してんのって椅子取られるかなって言う人でしょ、あなたバーゲンでも一番走りにバーって門開いたら走っていく人でしょ、ええのええのバーッとりあえず押さえとく人でしょ、あなた、
そうそう、
うん、もうな全員があんたみたいになったらもう世界はな戦争を起きまくるわ、
そうそうそうです、まさに、
うん、
そう、まさに、
でも俺はわかるよ。俺は大江さんの気持ちをわかる。
わかります
？うん。よくわかる。
そう、だからすごい、こう、ガツガツ、やっぱり、こう、奪い取っていかないと、負けるし、うん、なんか、そう、負けた時がすっごいもう自分がもう惨めで仕方がないから、
うん。それはでも、あなたの価値観やからな。娘とは関係ないからな。
そう。
うん。
でも、その、やっぱ、息子にも、というか、うんうんうん、幸せになってほしいっていうのが
分かる分かる、
やっぱ一番だから、
うん、
じゃあもうこあの私みたいにガツガツさせなくちゃみたいな、うん、もう間違ってるんですけど、そもそもは、
うんうんうん、
でも私のこれはガツガツしてきて幸せになったに違いないと思い込んでるから、
あなたの成功体験やもんな、
そうなんです、
分かるわ、よう分かる、グー
そう
ちょっと金目田さん、金目田さんは逆にその、はい、ちょっとこういやお母さんにやられちゃった感じなんや、
そうですそうです、
それはあなたがめちゃくちゃ可愛いから、
そうでしょうね、
まあ、もうはい次行きますえちょっと教えてその話してくれる、それ、
あ私が小学校2年生の時に、うん、それがすごく優しかったんですけど母もね、
うん
うん、それがもう急に、うん、飲めないお酒を浴びるように飲むようになって、
なんでやそれ
で、暴言暴力を振るようになってきたんですね、
うん、
急に、
それはお父さんも おられるわけ、その家族、
父は、うん、船乗りだったので年に2回ぐらいしか帰ってこなかったんですよ、
そうなんや、
そう、
ほとんどほぼほぼもうあれやな、母子家庭みたいなもんやな、
そうですね、母子家庭みたいな感じでしたね、
ほいで、ほいで、
これで、まあ、包丁は振り回す、部屋には火をつける、明日は多分死んでるかもっていう感じで。
激しいなぁ。うん。いや、笑ってる場合ちゃうで。いやいや、ちょ、金目田さん、それ何があったんや、お母さん。
お母さんは、まあ、母の生い立ちもね、うん、結構私と同じような悲惨な人生だったんですけど、
うん、
生後間もなくね、実母が家を出て行って、うん、育てたのが祖母と女中だったんですね。
いや、でその女中おるいうことは結構お金持ちなの？
そうそうそう、母がこれはあったけどここがなかったってよく言ってたんですけど、
何があったけど？
これがね、
これはあったけどここなかったんや、
うん、っていう環境の中で育ってて、うん、だから母もね、母親の愛情を知らずに育ってきた、うん、
でも急にやろ、昨日まで普通に平和に暮らしとったんやろ、昨日まで、
そうですそうです、
そう、なんでそのスイッチ入んの、
父とね、その父母親、確かにさ、祖母なんですけども、その祖母と父親がやっぱりその仲良くしてる風には見えたんだと思うんですけど、
うんうん、
それをずっと抑圧して我慢して、うん、それがある日突然ちょっとこらえきれなくなって爆発したんですよ、
うんうん、ごめんごめん、今の誰と誰が仲良くしてた
ん、父と父の母親、私からしたら祖母、
うん、祖母、うん、
で母親の愛情を知らない母はその2人の関係性を見た時に、うん、やっぱり自分にない欠乏したものを見てしまうから、
うん、
それをずっと我慢してたみたいなんですね、母に言わせると、
うん、
だけどある日突然もうこらえ
きれないですか、ちょっと私が補足してもいいですか、は
い、いいですいいですよ、
金目さんのお母さんっていうのは生後3ヶ月の時に実母が出てしまっているので、
ちょっと待ってください、もう一回ちょっとゆっくり喋ってくださいね、その人間関係ちょっと頭で整理します、
はい、金目田さんのお母さんが生後3ヶ月 の時に、うん、その彼女のお母さんを産んだおばあちゃんが、うん、出て行ってしまって、うんうん、でそしてそのお母さんにとってのおばあちゃんと女中3人に、うんうんうん、育てられるんですけど、おばあちゃんほども見ないで女中3人が虐待してたんですよ。
あ、そのお母さんをな、金目田さんのお母さんをな、
ミルクを飲ませたりとかして、もう火傷が顔にあったりとか、
お
で、それで結局はもうずっと孤独だったっていう感じ。
はいはいはい。
愛される人ってお母さんじゃないですか、うん、愛してくれる人って。その人がいなくって、うん、でそれで他人から虐待を受けて、もう誰も私を愛してくれない、私はいつも一人ぼっちだっていう傷があったんですね、
うんうんうん、
でそこで初めて私だけを見てくれるお父さんと出会ったんですよ、
うん、
でそれで大恋愛で、まあ、駆け落ちしてまで結婚した人なんですね、
うん、
でやっと私だけを見てくれる人に出会えたということで、もう本当に大喜びしていたんだけども、お父さんは不直りなので、
うん、
ボンクレしか帰らない。
それでも初めから分かるやんか、初めから分かってるやんか、船乗りに対しては。
そうですね、う
ん
う
ん、
そうそう、で子供を2人産んで、
うん、
まあまあそれでも幸せになったと思っていたんだけども、
うん
うん、そのお父さんとお母さんが、なんか姑が仲いい、
うん、
お母さんだからお父さんは私だけを見てくれるって思う。だから夫は、
うん
うん、金目田さんのお母さんにとって夫は私だけを見てくれる人だったのに、
うんうんうん、
そのほら男性としてはお母さんもちょっと一応気になるし、奥さんにも良い顔しなくちゃいけないしってあるじゃないですか。いや、
それでもお母さんはちゃんと男性からしないと揉めますもん、揉めますやんか、
うん、
お母さんのこともちゃんと気にかけといてあげないと、もうそのラブじゃないやんか、ラブじゃないやん。
そう、もちろん
な、そのギリでちゃんとせなあかんやんかな。
う
ん、そう、
それを、うん、でも金目田さんのお母さんにとってはそのダメだったみたいに、どうやら
焼き餅焼いたよね。
で我慢してきたんだけど、
うんうん、
ある日そのお父さんと姑が仲いいのを見ちゃった時、うん、もう切れちゃったというか、もう気違いになってしまった。
取られた思てんな、
うん、
あ、すいません、あの放送中ごめんなさい、あの今、不適切な言葉が入りましたので、申し訳ございません。本当にすいません、あのすいません、あの柳沢がちょっとすいません。はい、もうこれで大丈夫です。はい、
だから精神を切らしてしまう、
取り乱したんやな、もう取り乱して、
うん、
そのなんか私の旦那さんが取られたみたいな感じになっちゃったわけや。
そう、
うん、
それでもう尋常ではいられないような状態になって、
うん、
でそれでお酒を飲んで、うん、こうわーっとおばあちゃんと彼女にだけやったんです。
おばあちゃんと彼女、うん、そうそう、うん、
お姑さんと
旦那さんにはやらんとな、旦那さんにはやらんとな、
旦那さんとあと彼女のお姉さんがいるんですけど、うん、お姉さんにはやらない、
うんうん、
で彼女と、彼女がおばあちゃんに似てるからっていう理由で、うん、金目田さんとそのおばあちゃんにやったんです。
それ柳沢さんさ、ごめん、俺はあの想像で言って、あ、間違ったら言ってや、それってあの金目田さんのお母さんはそのお父さんに止めてほしかったとか、もっと気にかけてほしかったんじゃないの。
あ、そうですね、もうお父さんに気にかけてほしかったんだと思います。
だからおいおい分かってるって、俺はお前の方しか本当は見てないねんでって、そういうことを欲しかったんじゃないの。
そうだと思います。
せやんな、わかるわ、でもどっちもわかるわ。
そう、なんか止められなくなっちゃったんですよね、もう登場もなくって、もう人生かけて求めてきたものが自分だけを向いてくれる愛だったから、
うん、
多分何回か我慢をして、うんうん、その時に最後絶望、失望したんだと思います、
うん、こういう場合さ、
うん、
どうやって柳沢さん救済してあげるわけ、そのお母さん。
まだ続きがあるんですけど、時間に話しますね、
はい、うん、
長いので話がね、
うん、あとな、あとな、柳沢さん、あと4分ぐらいなので、
えって
もうあと4分しかないんやな、ほいで、いや、その半分ぐらいはあのあれやんか、鶴田さんの鼻水の話で、
今日はもう風が飛んで黄砂が飛んでたのかもしれない。
いや、あの、これね、柳澤さん、一応、はい、日本収録なんで、
はい、
でもしね、喋り足らんことあったら、あの、延長戦は可能なんですよ。
じゃあ、行きましょうね。
はい。わかりました。はい。
根性だけはあるんで。
OK、OK。うん。それ、素敵よ、素敵。
じゃあ、ちょっと、あと2分くらいですよね。
うん。はい。じゃあ、その、それで、お母さんがそうやって当たり散らしちゃったと。
うん、散らしちゃって、
うん、
でも彼女がもう家に火をつけたりとか包丁振り回したりとか、うん、もうボコボコにされちゃったので、私は自分の人生で生きてる中で、うん、こんなに悲惨な過去のある人初めてお会いしたんですね。
カラメダさん一番ナンバーワンやて。
ナンバーワンでした、
うん、いやいや言うてる場合か。
だからね、会った時はね、目が暗い暗い。
あ、そう。
もう眼球が奥に引っ込んじゃって目に輝きがないんですよ、うん。
今はなんか全然幸せ真っ盛りみたいで。
今はもうこんなになってしまった。もうね、なんですけど、
いや、すごい可愛らしいやんか今は。
そうですね、
うん、いやいや、ねえって自分で言うてねえって。いや、そういう時はそんなことないです言うねん。一応
もうおばちゃんなんで、その息は終わりました、はい、
そうか、おばちゃんやから、なんか取れるもん何でも取んねんだ。
そうそうそうそう。
オッケーオッケーオッケー。いいよ。うん。そっか。ほいで？ほいでってついどこからやったかな。
だからそれで、
うん、
まあ、大人になると虐待は起こるんですよ、
うん。
体が大きくなってくると。
あ。
だけどやっぱりお酒を飲んで暴れまくる。
うん。
うん、で、まあ、彼女はお母さんから逃げるようにして結婚して、なんと自慢なんですけど、3回も結婚してるんですね。
それは。男運があんのかないのか、どっちや。
両方です。
両方。まあまあ素敵やもんな、基本素敵やもんな、うん、
そう、1回目結婚する、幸せになれると思う、お母さんと離れたから、
うん、
で男の子を産む、でも幸せになれない、あなたじゃなかったのにさようなら、そして次また結婚する、また女の子を産む、今度も幸せになれると思った、またできなかった、さようならみたいな感じで今3回目です、
ね、ちょっと待って、そのさようならは、いや、金目田さんから別れを告げるんや。
そうみたいです。
あんたモテんねんな。
できてない人は彼女に、ね、
あんた放送では言われへんけど、ええもん持ってんのんじゃすごいで。
それ事故じゃます
か。いやいや、ここまでは全然セーフですよ。おい、だってそういうこと言ってないですから、もうそのね。あの、柳沢さんみたいにはっきり言ってないですから、俺。
いや、これ、あれもそうですね、はい。
はい。いや、ちょ、ごめんなさい。もう、とこやだけど、もう28分や。
はい。
まだ、ちょっとこの続き、今日楽しいな。いや、もう、来週、だから、もうここでちょっとお別れするけど、皆さん、あの、ラジオの皆さんにはね。
はい。
はい、じゃあ、あの、皆さん、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。